もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いいたし
は
ます。
い、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、はい、私は55歳です。
55歳。
はい。
結婚してます？
はい、主人がいます。はい。
何歳ですか、ご主人？
61歳です。
61歳。
はい。
お子さんは？
長男が22歳。
はい。
この3人で住んでおります。
はい。
長女が24歳。
はい、
外で一人で暮らしております、
はい、でどんな相談ですか、
はい、長男のギャンブル依存症ではないかということでのご相談です。
ギャンブル依存症ではないか、はい、
はい、
どんな状態なんですか。
高校3年の秋ぐらいから、
はい、
ゲームセンターやそういうところに入り浸るようになっていたようで、
はい、
それは高校卒業しまして、
はい、
進学してからも続いていたようです。
で、高校卒業してから進学ってじゃ
専門学校です。
専門学校に、
はい、はい。
それで専門学校に行ってからもゲームセンターには通っていたということですね。
そうですね、そこからなのか分かりませんが、
はい、
パチンコなども始まったようです。
はいはいはい、
はい、そして学校の方はやはり出なくなってしまって、
はい、
学校の方はやめまして、実家に戻しまして就職が決まりました、
はい、
それが春入社ということにしていただいたので、
はい、
3ヶ月弱間が空きましたので、
はい、
アルバイトなどでつなごうと思いました、
はい、
その間にまたパチンコをやってしまい、
この子がギャンブル依存症になるのはあなたの目から見ると、
はい、
なんか問題が成長の過程にあったわけですか。
家庭環境なんですけれども、
はいはい、
主人が厳しい人でして、
はい、
と言いますのも主人の父がやはりギャンブル依存症のようなもので、
はい、
それを反面教師にして、
はい、
すごく正義感の強い人なんです。
あ、
はい
はい、
それで自分でできなかったことを子供に託したいという気持ちはすごくわかりますし、正しいことは正しいとは思うのですが、
うん、
とても厳しい物言いでして、
うん、
それを家族全員に強要するというか、そういう感じの家族だったんですね、
はい、
そして私もやはり主人が怖かったので、
はい、
あまり反抗することができませんでした。
だから父親の側としてはそういう正義を盾にして自分の小さい頃からの欲求不満を晴らしていたっていうことでしょ。
そう思います。
だから息子さんは父親から逃れようとしてゲームセンターに行ってたっていうことなんでしょうね。
はい、
うん、
それで息子は今3週間ほど行方不明なんですね。
はあ。
それで私はギャンブル依存症ではないかと思うので、
はい、
どうしたら息子が立ち直るのかを知りたいんです。
だけどあなた自身はもう分かってるわけでしょ。今のあなたのご主人と作った家庭の家の雰囲気から逃れたいわけですよね。
はい、はい、あ、はい、私はこの家庭にいてもいいんでしょうか。
この家庭にいていいでしょうかっていうのは、あなたももう離婚したいわけ？
息子を何とかしたいためだったら厭わないです。
正直な話、あなた本当はご主人と別れたいわけでしょ。あなた
っていうか怖かったんです、主人がすごく。
まあそれはそうですよ。
主人に逆らうと、
それはご主人がまず父親との関係で問題を抱えたわけですよ。
はい。
それでご主人がものすごいいろんな欲求不満を持ってるわけですよね。
はい。
でその欲求不満を全部あなたと子供に向かって発散してるわけですよ。
はい。
でここであなたがもう一回逃げてるわけですよ。私は離婚したいから離婚するって言うんだったらいいんですけど、そうじゃなくて、息子がギャンブル依存症が治るんなら私はご主人と離婚していいというふうに合理化してるわけですよ。
はい。
本当はご主人と別れたいわけでしょ、あなた。
そうですね。
ですから今日の相談というのは、主人が欲求不満で 正義感を振りかざして他人を支配しようとしていると、息子はギャンブル依存症になってしまったと、
はい、
私はどうしたらいいでしょうってことですよね。
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしているので、はい、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
いなくなった息子さんのことなんだけども、
はい、
きっかけは何かあったの？
サラ金の最低限のお金を返して。
どれぐらい借りてるかってことはあなた知ってるわけ？
はい、100万です。
100万？
はい。
で、そのサラ金の取り立てが怖くてどっか行っちゃったってこと？
もっと稼げる仕事を紹介してもらってるっていうこと で、それが決まるまでは今勤めてた会社に勤めるけれども。
ちょっと待ってよ、何、お勤めはしてたの？
はい、そうです。
どれぐらいの期間？
3ヶ月ですね。
あ、3ヶ月間か。
はい。
で、その3ヶ月間は、
はい、
ちゃんと会社行ってたの？
あ、行ってました。
で、その3ヶ月で辞めたっていうのは無断欠勤かなんかで会社クビになったってこと？
発端がサラ金を1回滞納かなんかして催促状が届いたんですよ、自宅に。
はい。
それで借金が分かったんです、そこで。
はい。
そしてこれでは返せないと思って、もっと割のいい仕事を寮付きのそういうところに行くと言いまして。
はい。
それで行方不明という感じですね。
あのね、
はい、
さっきさ、ギャンブル依存症っておっしゃってたでしょ？
はい。
だけどそのサラ金の借金が発覚するまでね、
はい、
別に無断欠勤でクビになったわけじゃないんでしょ？
ないです。
で、昼間からパチンコ屋に入り浸ってて会社に出なかったわけじゃないでしょ？
ないです。
さっきの加藤先生とのお話だと、高校時代からゲーセンに入り浸りで、はい、専門学校もゲーセンに入り浸りでパチンコも始めて、
はい、
それでろくに職もつかないでっていう感じなのかと思ったら若干違うよね。
あ、そうですね、働くことは働くんですけども、
うん、
どうも親から見ると長続きしないような気がしてしまうんですよ。
じゃあいなくなったっていうよりも、
はい、
彼的にはおそらくどっかで働いてることは間違いないんですね。
あ、そう思います。
なんかそのあなたギャンブル依存症でどないしましょうって言うけども、いわゆるその依存症でどないも仕事にも出られんというのと全然違うよね。
あ、それはそうだと思います。
あ、要はやっぱりあれか、それは出しか。要するにあなた子供のためならなんとかって言うけど、
はい、
子供に寄りかかってさ、
はい、
弾みつけようと思ってるだけで、やっぱりさっき加藤先生おっしゃってたように、
はい、
そのご主人というのが窮屈なんだ。
窮屈です。
で、やっぱり別れたい、 そこに来るのか。
そうですね、別れるのはでも大変だろうなと思うと、あと20年我慢した方がいいのかなとかいろいろ思っちゃいますね。
あと20年我慢した方がいい？
主人は61なので、まあ、寿命とかいろいろそういうことを考えると、今まで我慢できたならもう少し我慢できるのかなと。
あなたご主人との関係ってどういう雰囲気なのよ？もうただ怖いだけなの？
そうですね、マイルールがありまして、そこから外れるとすごく怒るんですよ。それで言うなりにずっとなってきたっていう感じですね。子供のしつけにしかり、家事しかり、うん、それで最近は子育ても終わってきたので、
うんうん、
言いたいことも少し言ったりもすると、
うん、
昔ほどではなくちょっと反省してくれたりとかする部分もあるんですよね。
はあ、
なのでこのままどういうふうに生きていったらいいのかわからなくて、
うん、
ただああいう性格なので離婚するとなるとすごく嫌がらせをするんだろうなとか、そういうことばっかり考えちゃいます。
まあね、それはあなたの生き方の問題だからさ、
はい、
ああせいこうせいってね、
はい、
はたからどうこういうことじゃないとは思うんだけど、一回きりの人生ですよ、あんた。
そうですね。
どないすんの？これから。どないすんのって、私が言う意味はね。
はい。
あと20年もすりゃ、亭主はぽっくり行くかなと。
はい。
それまでは、今の生活水準を落としたくないんでしょ？
まあ、そうなれば落ちますね、正直ね。 離婚すれば。
それはそうだよ。
はい。
で、それを落としてまで自分の人生開拓したいとは思わないわけでしょ。
今すごくそのことで悩んでますね。
うん。それは自分で決めるしかないよね。
そうですね。
どうしてかっていうとね、
はい、
あと20年我慢をすれば、
はい、
っていうおっしゃり方が、
はい、
ものすごく消極的なんだよね。
そうですね、はい、
もっとはっきり言うけど今の生活水準を維持してっていうのは打算でしかないよね。
そうです、
うん、打算だけで今の生活水準が維持できて、で多少自分の言うことも聞いてくれるようになったら嫌に見えるね、
はい、
ご主人と我慢して付き合っていけば、
はい、
それなりの生活を送れるわねっていう話か、
はい、
今までの思いを考えてみると、
はい、
自分なりに何かやっていきたいなと、
はい、
いうふうに思うかっていうね、そこのあなたの気持ちの持ちようが今一つようわからんのですよ。
そうですね、私もすごく迷っています。
迷うっていうこと自体が私にはちょっとよくわからないので、
ああ
ちょっとその辺ね、加藤先生にお話を伺ってみましょう、
はい、いや今中川先生に話を伺ってると思うんですけれども、
はい、
あなた要するに今日の相談というのは最初息子がギャンブル依存症でということで相談の電話がかかってきたけれども、はい、そうではなくて、
はい、
私は決断できない人間です、
はい、
どうしたらいいでしょうっていうのが今日の相談です。
そうです、決断できません。
なんでだと思いますか。
怖いからです。
そうです、怖いんです。それは全部息子がギャンブル依存症です、
はい、
主人が正義感が強すぎますと、
はい、
ご主人はおそらくべきの暴君という、こうあるべきこうあるべきという暴君になってるんです。だからあなた離婚したいんです。だけど決断ができないんです。
はい、そこが問題っていうことですね。
そうです、いろいろご主人と息子とさんのことで苦しんでんでしょうけれども、
はい、
これは今までの55年間の生き方のツケです。
あ、だからもう、まあ、少なくとも結婚生活の間はすごく我慢してたから、結局そこで自分の意思を通さなかったってことがツケっていうことですよね。
そうです、問題に直面することが怖いから我慢したんです。
そうですね、はい、
だから我慢したっていうとなんかいいことのように見えますけど、そうじゃないんですよ。逃げたってことなんです。
なるほど。
で今その心理的なツケでもうどうにもならなくなったんです。
ああ、結局自分の問題だということですね。
自分の問題です、
はい、
ここでまた息子がこんなになっちゃったから、主人がこんな人だからっていう形でまたそういう言い方で逃げると、
うん、
もっとひどい、どうにもならなくなりますよ。
結局自分の意思を貫いた方がいいっていうことですよね。
自分の意思をはっきり言うことです。
あ、
怖いですけれども、
はい、
でもこの怖さを乗り越えることで成長するんです、
はい、あ、はい、
それで一つ一つを乗り越えていくと、
はい、
必ず生きる道が見えます。
はい、わかりました。自分の意思をきちんと人に伝えるっていうことですね。
そうです、
はい、
怖いことないです。
はい、
その怖さを乗り越えるんです。
はい、わかりました。
怖いことないですよ。
はい、
はい、どうも失礼します。
失礼します。
悩みは昨日の出来事ではない、今までのツケです。ベランウルフ。